マルコ3章16節から19節。こうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペテロという名をつけ、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち神の子、雷の子という名をつけられた。さらにアンデレ、ピーポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、イスカリオテのユダが任命された。このユダがイエスを裏切ったのである。本日はこの箇所から十二弟子の選びという題で高川先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。主の皆を賛美します。先ほどはジェンとご家族の宣教の、様子をですね、お伺いすることができて本当に感謝でした。続いて、泉教会もご家族のそのために祈りと、またサポートを持ってですね、支えていくことができればということを願っております。皆さんにもご協力をお願いいたします。先週はですね、だいぶ咳込んでしまって失礼いたしました。だいぶ楽になりましたので、まだ少し鼻声は残ってますけれども、支えられるようにお祈りをしていただければと思います。本日ですね、十二弟子の選びというテーマをつけさせていただきました。前回は十二使徒の任命でしたけれども、同じようなですね、題ではありますけれども、イエス様はすで、に弟子になっていた多くの人々の中から特に十二弟子を選ばれました。でルカの福音書を読むと、このイエス様が山に行かれて、そしてですね、徹夜の祈りをされてから、そしてこの十二弟子を選んで使徒という名前を与えられたというふうに記されています。イエス様はこの何か思いつきでこの12人を選んだわけではなかったわけですね。一晩中父なる神様に祈りつつ、導きを求めつつ、本当に熟慮をして選ばれました。神様が旧約時代アブラハムを選んで、やがて十二部族を立てられたわけですけれども、同じように新約の時代、12人を使徒として特別選ばれたわけですね。これは明らかに12部族と対応しているわけです。イエス様のその選びというのは、彼らの信仰のゆえではなかったわけですね。12弟子たちの信仰というのはしばしば揺らぎました。ペテロはつまずきました。またユダはイエス様を売り渡したわけですね。またその才能のゆえでもなかったわけです。並外れた能力、際立つ才能を彼らが持っていたとは到底思えないわけですね。むしろ当時の都エルサレムではなくて、辺境のガリラヤからみんな弟子たちを選んだわけですね。ガリラヤなまりの田舎者たちというのが、この弟子たちのですね、一般的な人々の印象であったわけです。使徒の働きの4章のところには、この、律法学者たちのこの、感想としてですね、ペテロとヨハネがこの無学な普通の人であるのを知っ て、驚いたという表現が出てきます。本当に彼らは立法学者たちのように正規の学問を学んでいない、まあ、いわゆる無学の、まあ、普通のごく普通の人だったということですけれども、2人がイエスと共にいたのだということも分かってきたということで、この、3年間イエス様と共にいた、イエス様から訓練と指導を受けたということであったわけですね。で、彼らにこの共通する特徴、これは福音書の中に出てきますけれども、イエス様が私についてきなさいと言われたときに躊躇なくイエス様に従ったということですね。信仰も資質も特段あったわけではなかったんですけれども、このイエス様が天に帰られた後、彼らは聖霊で満たされて初代教会を形成する力を与えられていきました。弟子であるということは信仰とかですね、能力以上にイエス様に躊躇せずについていくということですね。心よくイエス様についていくかどうかということがこの問題であるということです。パウロはまたロマ書の9章のところでですね、エサウとヤコブのことについて触れて、その子供たちがまだ生まれもせず善も悪も行わないうちに選びによる神のご計画がという表現をしています。選びによる神様のご計画、これは本当に弟子たちにこのまさに当てはまる言葉であるわけですね。そしてこれはこの私たちにも言うことができます。パウロはエペソ書1章4節で、すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見前に聖なる傷のないものにしようとされたのですという表現をしています。神様は天地を作るその前から私たちを選ばれたということですね。私たち一人一人はそのように神様に選ばれているということです。また同じエペソ 2-8 において、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです、それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。恵みによって救われたということですけれども、彼らが弟子とされたのはただ恵みであり、神様の一方的な選びご計画であったということですね。で、弟子たちの側に何か原因があったのではないということです。そのようにして、イエス様はこの十二弟子を選ばれました。ただ弟子たちは新しく作り出されなければならなかったという面があるわけですね。この14節をちょっと見ていただきたいと思います。マルコの福音書の3章の14節。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。この12人を任命しという言葉なんですけれども、まあ日本語でこういうふうに訳しましたが、まあ直訳はですね、12人を作られたという表現がよりふさわしいですね。1章の17節のところでは、人間を取る漁師にしてあげようという言葉、実は同じ言葉が使われていてですね、 正、まあ、あの正確には人間を取る漁師に作ってあげようというあの意味がよりふさわしいですね。12人を作られる漁師に作ってあげる。今もイエス様ご自身が私たちを新しく作り変えてくださるということですね。イエス様は12人をそのように作られた、作り変えられたということですね。弟子たちの側には特段何もあったわけではない、良いものがあったわけではないわけですけれども、イエス様が使徒としてふさわしく彼らを作り変えてくださったわけですね。同じように私たちにも当てはめることができると思います。第2コリント5章17節ですから、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って身をすべてが新しくなりました。イエス様を信じる者はイエス様によって、神様によって新しく作られたものということですね。私たちも神様によってそれぞれがですね、作り変えられていくということです。彼らは霊的には頑なでイエス様の教えをなかなか悟れない。これはあのマルコの福音書にも出てきます。他の福音書にも出てくるわけですけれども、霊的に当初本当に鈍い存在として描かれているわけですね。さらにはそれぞれがあの本当に個性的な人々でありました。マルコがこの16節から弟子たちの名前を記してるんですけれども、特にですねあのマルコが詳しくペテロとまたヤコブとヨハネ、そしてユダについてですねあの詳しく説明しているんですけれども、これはあのマルコがこの意図を持って書いているわけですけれども、ちょっとその4人についてですね触れてみたいと思います。まずこの17節、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この2人には、ボアネルゲ、すなわち雷の子という名を付けられた。イエス様はこの2人に、雷の子というあだ名を付けたわけですね。彼らはまず野心家でした。10章のところで、この2人がイエス様のところにですね、他の弟子たちを出し抜いてやってきたんですね。で、あなたが栄光をお受けになるとき、1人があなたの右に、もう1人が左に座るようにしてくださいというですね、こういう申し出をしているわけですね。天国が完成するときに、あなたが王になったら、私たちをナンバー2、ナンバー3にしてくださいと、まあ、訴えてるわけですね。で、その最後のところではですね、他の10人はこれを聞いてヤコブとヨハネに腹を立て始めたという、もう弟子たちの中でですね、こんなあのいがみ合いがあの始まってるわけですけれども、他の弟子たちもあの同じような思い、この自分たちを出し抜いて、そんなことを言ってというようなですね、そんなあの思いであったわけですね。まあこのようにですね、ヤコブとヨハネはこの当初若い頃は野心家であったわけです。そしてもう一つの側面ですね、ボアネルゲという側面です。この二人は性格的に特に他の弟子たちに比べても激しかったようですね。雷の子、 すぐに怒りを爆発させるという、私たちお互いに何かですね、そんな、思い返すことがないことを願いますけれども、周りにですね、すぐにこの閣下して激しい言葉を投げかけるということですね。で、当然その後感情的なしこりが残るわけですけれども、まあ、そんな兄弟であったということです。ルカの9章のところでは、サマリア人がイエス様を受け入れないことに、この二人が腹を立ててですね、天からの火で彼らを焼き殺しましょうかということをですね、まあ言ってるわけですけれども、まあ、教会ではお互い怒りの感情、激しい思いをコントロールするということは、この大切であるわけです。それは、この十二弟子たち、ヤコブとヨハネに腹を立て始めたという表現が出てくるわけですけれども、そのようにならないようにですね、気をつけるということ、心がけるということ、また、閣下する人のために祈るということが必要であるわけです。けれども、この聖霊こそ私たちをこの少しずつ変えてくださる神様であるわけです。ガラテヤ書の5章に、そうですね、これはこの何度でもですね、私たち読む必要がある言葉だと思いますので開いてみましょう。ガラテヤ書の5章、これが御霊の実ですね。御霊の賜物は能力、働きに関係しますけれども、御霊の実は私たちの人格に関係することであり、そして私たちが聖霊にいつも委ねていくときに、聖霊ご自身が私たちの人格のうちに結ばせてくださる実であるというふうに言うことができるでしょう。ガラテヤ書5章22節、382ページになりますけれども、読んでみましょう。ガラテヤ5の22、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。このような実が私たちの間に、互いの間にこの結ばれていくようにと祈っていきたいと思います。けれどもですね、このヤコブとヨハネは当初そのような本当に激しい性格であったわけですけれども、彼らも変えられていったわけですね。イエス様がこの二人に、私が飲もうとする苦難の杯が受けられるのかと尋ねたときに、彼らはできますというふうに言ったわけです。自信満々でしたね。けれども、イエス様が飲まれるその杯というのが何であるかということを彼らはよく分かっていなかったわけです。けれども彼らは後になってその意味を理解しました。そしてできますというふうに約束をした。その約束通り、彼らは苦しみの杯を飲み干していったわけですね。ヤコブは後にヘロデ王によって殉教しています。ヨハネはパトモス島に島流しになり、そこで黙示録を書いて、その後やはり殉教しているわけですね。ヨハネの手紙を読むと、ヨハネが本当に愛の使徒に作り変えられていったということがわかります。とても同一人物だとは思えないような、雷の子がですね、 ヨハネの手紙を本当に書いたのかというふうに思えるような内容ですね。私たちももっともっと愛のある人にお互い作り変えられていきたいと思います。初めはですね、やはり弟子たちも荒削りでした。私たちもイエス様を信じた当初は荒削りであったわけですね。けれども年月とともに聖霊によって変えられていく、何年経っても何十年経っても相変わらずというのはお祈りした方がいいなというふうに思いますけれども、イエス様は私たちを生涯かけて作り変えてくださる、そのために選んでくださったということですね。前後しますけれども、続いてペテロ、シモンですね、16節、こうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペテロという名をつけ、イエス様がこのあだ名をつけるニックネームがペテロですけれども、それはやはりその人の本質を見抜いて、イエス様がですねつけられたということですね。その意味はこの岩という意味ですね。ですから日本語で言うならば岩尾さんというようなことでしょうかね。親分肌で岩のように頑固な人物、十二弟子のリーダー的な存在でした。みんなが彼に寄りかかるような存在であったわけですね。けれども彼は気まぐれで、いわゆる直情的、感情のままに動く、行動するということですね。でイエス様が逮捕されたときには大祭司のしもべの耳を切り落としているわけですね。けれどもその後イエス様をペテロは三度知らないと言って裏切ってしまうわけです。親亀がこけたら皆こけたというですね、これはだいぶ年を取ってる人でないと聞いたことがないかもしれないんですけども、ペテロがこければみんなこけてしまったわけです。他の弟子たちまでみんなちりぢりになったわけですね。良くも悪くも影響力のある、そんなお騒がせ人物ですね。けれども復活のイエス様にお会いして彼は本当に悔い改めました。失敗だらけのペテロだったんですけれども、その時イエス様によってですね、お前は私を裏切ったじゃないかというふうにですね、責められないで、イエス様黙ってペテロに寄り添われたわけですね。イエス様によってペテロは癒されました。そして本当にこの深い悔い改めによって作り変えられていったわけですね。そしてその後イエス様の予言通り揺るぎないこの岩に変えられていったわけです。教会に対する迫害が激しくなると危険を顧みずにペテロはローマに戻っていったわけです。他の弟子たちが危険だからやめるようにというふうに言ったわけですけれども、このローマに戻って、ローマの教会を励まして、そしてその後捕らえられて、殉教をしていくわけです。映画のクオバデスというですね映画を見られた方もいらっしゃると思いますけれども、そのようなこの伝承があるわけです。そしてイエス様を裏切った自分がイエス様と同じ十字架刑では申し訳ないと言ってですね、逆さ貼り付けを願い出るわけですね。で最後はまさに岩、 岩盤のような壮絶な殉教を彼は遂げていったわけです。あなたを岩と呼ぶ、あなたはやがて岩のようになる、そう呼ばれて、ペテロは、岩のように確かになっていったわけですね。イエス様はその人を作り変えるということです。イエス様は今も生きておられて、ここにいる皆さん一人一人を選んで、永遠の初めからこの選んで期待して、そして生涯かけてその人を作り変えてくださるということですね。私自身振り返ると、駆け出しの頃の牧師の頃ですね、駆け出しの牧師の頃は本当にめちゃめちゃなことをしていました。多くの人を本当につまずかせたり、感情的になったりですね、自分をコントロールできなかったりということで、そんな深い反省があるわけですけれども、しかしそのようなふさわしくないものが聖霊に導かれて、少しずつなんとか牧師らしく作り変えられていくという、まあ、そんなプロセスだと思いますけれども、まあ、立場が人を作るというふうに言いますけれども、聖霊がその人を形作るということだろうというふうに思います。長老や羊や CS 教師や神様がその立場に召してくださっているならば、その立場、言い換えれば召しですよね。その召しを真剣に受け止めるときに、聖霊が、御霊が私たちを作り変えてくださるということですね。あと一人、19節、ユダのことに、マルコは触れています。19節、イスカリオテのユダを任命された。このユダがイエスを裏切ったのである。十二弟子たちは皆作り変えられていきました。けれども最後まで変わらなかった人物が一人だけここに出てくるわけですね。それがイスカリオテのユダです。ユダも十二弟子としてイエス様が選ばれたわけですね。イエス様がこれぞと思って選んだ人物でした。新しいイスラエル、新約の教会の柱として選ばれたのが十二弟子であり、十二使徒ですね。ですから彼の堕落というのは謎です。天国に行って初めてわかることでしょう。この地上においてわからないことはわからないということで留めておくということも私たち必要であるわけですね。ユダは弱さのために堕落したのではありませんでした。逆に強さのゆえですね。彼はイエス様と他の弟子たちとの共同生活の中で、誰にも気づかれることなく、欺きと裏切りの思いを心の中に持ち続けていったわけです。勝手な憎しみも抱いたのでしょう。自分を最後までイエス様に明け渡すということをしないで、自分自身を固く守り通したわけですね。そこにユダの強烈な意志を見ることができます。この強さ、固くなさの中にこそ神様に背く人間の悲劇を見るわけですね。神様は全てご存知であり、完全な予知をされるお方であるわけです。けれども神様の完全な予知が 十二弟子の中にユダを選んだとも言うことができるわけですね。で、アダムと同様、ユダにも真理に応答する能力が十分にあったわけです。その時、最後の晩餐においてユダにパン切れを渡されたイエス様は、彼に最後の悔い改めるチャンスと救いに導くその愛を十二分に示されたわけです。そしてユダの裏切りに気づきながら、知りながら、それを他の弟子たちに気づかせることなく、ひたすら彼の悔い改めを待ちながら、最後の最後までイエス様はユダと関わられたということですね。そこにイエス様の深い愛を見ることができます。ユダの秘密とイエス様の秘密、それは固くなな背きと無限の愛の対比というのが、そこに知ることができるわけですね。ペテロやヨハネたちも欠点を持ち、弱さを持ち、罪を持っていました。失敗もしました。裏切りもした。つまずきもした。けれども彼らは悔い改めたわけです。悔い改めました。ユダは最後の最後まで悔い改めることを拒んだわけですね。今日の皆さんも十二使徒のようにですね、それぞれが教会の柱になるべく召されているわけです。時が良くても悪くても主を証しするべく召されている。それゆえに心に思い当たる罪があるならば、私たちはユダ以外の弟子たちのように悔い改めるということが大切です。ペテロはイエス様を三度知らないと言って裏切りました。けれどもそのことに本当に気づいたときに、外に出て、激しく泣いたわけですね。そこに真実な悔い改めの姿を見ることができるわけですね。そして、彼は悔い改めて、そしてイエス様によって、もう一度癒され立ち上がらせられて、いただいたわけですね。聖書では悔い改めこそ最高の捧げ物、最高の礼拝であるというふうにこの詩編で記しています。私たちは今日このようにしてですね、礼拝を共に捧げているわけですね。賛美を捧げ、また献金を捧げ、神様に礼拝を捧げているんですけれども、最高の礼拝、それは生贄でも他のものでもない悔い改めだということを言っているので、最後にその箇所を開いてみましょう。詩編の51編です。詩編の51編の16節17節、986ページになります。詩編の51編、16節17節、固くなな心のまま礼拝に出てもですね、神様はあまり喜ばれない、神様の喜ばれる礼拝の姿がこのところに記されています。詩編の51編16節、詩編51編16節ですね。誠に私が備えても、あなたは生贄を喜ばれず、全焼の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、 神よ、あなたはそれを蔑まれません。心の王座をイエス様に明け渡すということですね。ユダは残念ながらその心を最後までイエス様に開かなかったわけです。そしてその内側のドロドロした憎しみとか恨みとかですね、怒りとか、彼の心は十分わかりませんけれども、イエス様に、王座を明け渡すことをしなかったわけですね。私たちはそうではなくて、自己中心を捨ててイエス様中心、イエス様が私の王、私の主である、そんなふうにですね、イエス様を心の中に迎え入れたいと思います。黙示録の3章19節、私を愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。悔い改めてイエス様を心の中に迎え入れる、それこそイエス様との交わりの回復の道、そしてそれが真の礼拝につながるということですね。ユダの堅くなさではなくて、強さではなくて、ペテロのような熱心な悔い改め、心の戸を開いてイエス様を私の王、人生の主として迎える、それがイエス様によって選ばれた弟子としての道であるということを覚えたいと思います。それではお祈りをさせていただきます。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。今日このようにして愛する兄弟姉妹とともに御前に礼拝をお捧げすることができたことを感謝いたします。イエス様はその深い御心のうちに12人の弟子たちを選ばれました。彼らは特段信仰においても、その才能能力においてもずば抜けていたわけではありませんでした。ただ私についてきなさいというイエス様の言葉に彼らは即座に従っていった、そのことのゆえに、彼らは用いられていったことを覚えます。何度も何度も失敗をしましたけれども、悔い改めてイエス様に立ち返っていったことを覚えます。私たちも同じように何度も何度もつまずき失敗をしてしまう弱さを持っていますけれども、十二弟子たちのように私たちも何度でも繰り返してイエス様に立ち返っていくことができますように、気づいた時に悔い改めてイエス様のもとに帰っていくことができるように、お一人お一人を祝してくださることをお願いします。そして本当にイエス様と共に私たち一人一人が歩んでいくことができますように、導いてくださることをお願いをいたします。この時を心から感謝をして、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。